説教、十字架を虚しくするな、城本牧師。
今朝の聖書の箇所の、キーワードというのを一つ挙げるならば、今日の読まれました聖書の一番最後のところに、キリストの十字架が虚しいものになってしまわぬようにと、告げ知らせるためだからであるという、ここにキリストの十字架が虚しいものにならないようにという言葉が記されております。イエス・キリストとの交わりに生きるということは、この十字架のキリスト、あるいはこのキリストの十字架が一人一人に生きているということだと、そういうことであります。そして、今朝の今日の問題は何かと言いますと、このコリントの教会の中に対立とか争いがあったということが問題として記されております。どんなに小さなグループであっても、まして大きな集まりの場合には、必ずと言っていいほど、意見の対立とか争いがあります。コリントの教会というのは、ギリシャ系の人とかユダヤ系の人とか、あるいはその奴隷であるとか自由人であるとかですね、そういった人がこのごちゃごちゃにこうなっていたという、そういう背景があります。我々日本人のこの教会なんていうのは、まだこの他のいろんなですね、民族、アメリカなんかはこう大変でしょうね。やっぱりもうドイツ系もいれば、スペイン系もこのいればですね、いろいろな人がこう、人種のるつぼなんていうふうに言われてるわけですから、そういうところをまとめていくアメリカンという国は大変だろうというふうに思いますよね。日本なんかでもですね、いろいろ四国の女性もいれば、九州の女性もいればですね、北陸もいれば、東北の女性もみんなタイプが違いますよね。ですから意見がやっぱりこういろいろこう違ってくるのは、当然といえば当然なんですよ。なかなかそこでまとまらない場合が多いという現実があるのであります。でこのコリントの教会もまたそういう教会の一つだったということです。でパウロはそのような対立や争いはこの困ったもんだと、問題であると、だからただ仲良くしなさいというふうに言ったのではなくて、そういう意見の対立とかですね、争いによって教会が教会でなくなってしまう、神の救いがそこになくなってしまうということを恐れたのであります。今申し上げた17節のところに、十字架は虚しいものになってしまわないようにということがパウロの心にあった問題だ、心にかかってたことです。イエス・キリストの十字架が虚しくなり、十字架が力がなくなり、泡のように消えてしまうならば、教会は仮にたくさんの人が集まっていたとしても、救いの火が、それは消えた場所、神の教会ではなくなってしまうのであります。コリントの教会には次のような問題があったと、その具体的なこの問題がその次に書かれています。それが12節のところにこう書いてあります。あなた方の、あなた方はめいめい、私はこのアポロにつく、ごめんなさい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストに、そう言ってもう争いとか対立があった。この問題には歴史的な背景があると考えられます。使徒言行録によれば、初代教会の伝道を記している使徒言行録によれば、この教会の、つまりコリントの教会を 開拓伝道したっていう、初めてそのコリントにキリストの福音を伝えたのはそのパウロであった。コリントに1年6ヶ月の間腰を落ち着けて、安息日ごとにユダヤ人の街道に入って神の言葉をこの語った、そして伝道した。でそのパウロから洗礼を受ける人たちがいた。クリスポというユダヤ人の街道長、あるいはガイオ、ステファナというそういうの家の者たちという具体的な名前が挙がっております。そういう人たちが洗礼を受けたということが挙がっております。こういう事情でありましたので、パウロを慕う人々は少なくなかったと思われます。ところが次に来たのはアポロという、伝道者であった。このアポロについてはこの使徒言行録はですね、彼はアレキサンドリアの生まれのユダヤ人で、聖書に詳しい雄弁家アポロと書いています。このアレキサンドリアの生まれ、あるいはアポロという名前が示していますことは、彼がギリシャあるいはローマの文化ですよね、そういうものを身につけていた。そのアレキサンドリアの町が そういうギリシャローマの文化文明あるいはその哲学と、そういったものを、この習字学であるとかですね、そういう哲学のそういう素養をこう持っていたので、さらにこれは雄弁家という言葉もそこに書いてありますので、多分この若くて才能豊かな人アポロだったんだろう。でアポロは長くこのエペソで伝道をしまして、パウロたちによってこのコリントで伝道するようにといって使わされてきたということが書いてあるんですね。ですからまたコリントの町というのはこのギリシャの町でありますので、そういうタイプの人っていうんですかね、大変この人気があったようなんですね。こんなふうに書いてありますね、使徒言行録。アポロはそこへ着くと、コリントに着くと、すでに恵みによって信じていた人々を大いに助けた。彼が聖書に基づいてメシアはイエスであると公然と立証したからである。ギリシャ系のそういう文化的な背景を持ったこの人物がこの町で聖書の知識を、旧約聖書の知識を縦横に用いて、イエスがキリストである、救い主であることを、論理的にこう語ることができた、雄弁に語ることができた。ですからそういう背景を持った人々には大変この支持者がいたということが考えられるわけであります。でその次に挙げられているのが、その私はケファニという人たちもいた。ケファというのはペテロのことであります。ペテロはある意味ではこのアポロとは正反対の人であった。すなわちアポロが雄弁家であったということに対して、ペテロは決して雄弁というよりもこの素朴なですね、この、いわばこのイスラエルの方のですね、ユダヤの方っていうのはこう、そちらにギリシャの方から見るとですね、このまた違う文化っていうんですかね、アポロなんかから見るとなんでこう文化的な匂いがしない素朴な人なんだろうかというような、そんな感じだと思うんですけど、しかしながらキリスト教の中心は何といってもこのエルサレムにあったわけでありますね。そのエルサレムのユダヤ人の伝統を引いていたのがこのペテロ、エルサレムの教会でありました。ですから、そして使徒言行録によれば、このペテロはこのイエス様が昇られ天に昇られた後の教会の時になってまいりますとですね、ペテロもこのいろいろな癒しの技をするような力が与えられていた。でこんなふうにも書いてあるんですね。そこでペテロが通る時に、 せめてその陰にでも病人の誰かにかかるようにした。ペテロが直接触ってこの病人を癒すというだけ、もう陰でもいいからそこに触れたいという、そういう半分この迷信まで起こるようなことがエルサレムでは起こっていた。そういうペテロの影響を受けている、そういうユダヤ系の人たちからはやはり、いや私はケファ、この人につくというんでしょうか、というそういうタイプの人たちもいた。さらにはここで私はキリストにという人たちもいたというんでありますね。これは自分たちは人間的な媒介なしに直接キリストの啓示と霊感によって交わることを誇るような、まあ、いわばこの聖霊派のような人たちがいた。これは一つの解釈でありますけれども、そういうふうにも考えられる。まあ、このような人たちがこの入り乱れていた。そしていろいろな意見の対立や争いがあった。しかし申し上げましたように、パウロにとって最も深刻だったのは、これらの対立の中でキリスト教信仰の根本が覆い隠され、あるいはキリストへの信仰がなくなってしまうということこそパウロが恐れたことであった、心配したことだった。パウロはそこで2つの理由を挙げていますね。一つは、私は確かに洗礼を授けたけれども、洗礼というのは私の名前、つまりパウロの名前、その権威とかパウロのその力によってなされたのだろうかということであります。そうではない。教会はの洗礼というのはいつでもこのイエス・キリストの名によってなされていたということであります。この事実を思い起こしなさい。15節のところにこう書いてありますね。だから私の名によって洗礼を受けたなどと誰も言えないはずです。パウロの名前によって洗礼を受けたという人は誰もいなかった。いずれも洗礼というのはキリストの名によって、キリストの力、キリストの権威、キリストの神の子であるキリストのその御業によって、その力によって、その救いに預かるということが洗礼だったんであるから、パウロの名前で洗礼を受けた人は誰もいなかったということですよね。パウロ、もちろんアポロの名による洗礼というものもなかった。洗礼はイエス・キリストにつなげられる、まあ、儀式であります。まあ、ついでに言えば、その次の17節のところ、次のページの方にはですね、洗礼を私が使わされたのは洗礼を授けるためではなく、福音を知らせるためであるという言葉が17節に書いてありますので、ここからパウロは、洗礼を否定しているという解釈を、このところを解釈する人がいるのでありますけれども、それは間違いだと思います。そうではなくて、洗礼の根本には福音を告げるということがあるというふうに言っているわけであります。洗礼よりも先に福音を告げ知らせるということがあるんだということです。洗礼も聖餐も、我々がこれから受ける聖餐もですね、洗礼も聖餐も一つの、まあ、いわば儀式というんでしょうか、このサクラメントと言われているものですよね。でそのもののがそれを受けたからそれで終わりっていうのは、そのもっと根底にキリストの福音に預かっていくということがあるんだということです。キリストの福音に預かることが先で、そして本当にそのことを信じたときに洗礼があり聖餐があるんだという、そういう順序ですよ。ですから洗礼も聖餐も信仰を養い強める、さらに既にある信仰を養い強める、そういうものであります。ですからパウロは このコリント書ではなくてローマ書の方でですね、洗礼についての詳しい定義を書いておりますよね。あの6章のローマ書第6章のところに、洗礼というのはキリストと共に死に、キリストと共によみがえることなんだという、わざわざ洗礼の定義を書いておりますということは、パウロは洗礼をこの否定したという意味ではないんであります、まあ、ここではですね、洗礼の問題を詳しく述べるところではありませんけれども、この決してパウロは洗礼を否定したという意味ではないということであります、キリストの名によって洗礼を受けるということがなされていたという事実であります。ですからそれは誰が洗礼を授けるかという問題がありましたよね。パウロによって私は洗礼を受けたんだ、アポロによって洗礼を受けたんだ、他の人によって洗礼を受けたっていうことはあるんですけども、それはいずれもキリストの名による洗礼で、それを執行する人はそれは手段であるっていうんでしょうかという意味でありますね。ですからこの本体の方を忘れて、この別の方の手段の方をですね、大きくなってしまっていることにパウロは危惧を覚えていたということですよね。第二の点、この第二の点はこの13節のところに書いてあります言葉でありますけれども、パウロがあなた方のために十字架につけられたのですかということ、誰が十字架につけられたのか、伝道者の中で今挙げたいろいろな伝道者がいた、その中で誰が十字架につけられて死んだ者がいるのか、それは誰もいなかったということですよね。十字架につけられたのはただイエス・キリストのみでありました。この少し後のところの3章の次のページのあたりに、3章に5節にこう書いてありますね。アポロとは何者か、パウロとは何者か、この2人はあなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて使えたものです。私は植え、パウロは植えた、確かに植えた、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神ですという言葉を書いてますね。パウロもアポロもペテロもケファもペテロも十字架につけられたわけではない。いつの間にかあなた方の間で十字架につけられたキリストが影を、この影が薄れて消えかかってしまっているのではないか。パウロの名によって、アポロの名によって洗礼がなされたということはどこにもないじゃないか。キリストの名によって、そしてキリストが十字架についてくださった。いつの間にかキリストの名よりもペテロの教会であるとか、アポロの教会であるとか、そういうことになっているのではないか。この二つのパウロは理由を挙げて、この二つのことがはっきりとしてくることが、このコリント教会にとって本当に大切なことであると言ったんです。ある人がこのことをこんな例えを持ってこの説明しております。それはこのジグソーパズルというあのゲームがあるんですね。この大きな絵をですね、この一つの大きな絵を何百とか何千という断片にこう切っていくんですかね、切って、そしてそれをバラバラにして、まあ、再度こう組み合わせて、いくという大変時間のかかるゲームですよね、遊びですねこれは。でこの例えを用いるならば、教会は全体で大きな十字架のキリストをこの完成させていくようなものではないのか。一人一人はこの1ピースっていうんですかね、断片にしか過ぎないものだ。それが一枚のパネル全体の絵を完成させていく。 もちろんキリストのですね、目の部分もあれば手の部分もあればですね、まあ、背景になっている部分もいろいろあるわけでありますよね。で、教会はキリストの体に例えられる。ですからこの後の方の十二章というところにはこういう比喩をパウルは語っております。体は一つであっても多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、奴隷であろうと自由な身分なものであろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。私たちの体はそれぞれみんな部分が、目もあれば手もあればという一つの体、それぞれ役割を持っているけれども、一つの同じ目的を持って働いていることが必要である。右の手と左の手がバラバラの動きをしているならば、それは分裂である。そうではなくて、同じ一つのものを見つめていく、同じ一つのものに向かって行動していくという、でジグソーパズルの例えで言えばですね、私たちの目の前には一つの大きなこの十字架のキリストの完成図がこうあるとする。それが描かれている。いつもこの大きなキリストの図を見ながらですね、自分の一つ一つの部分、自分はどこにこうはまっていくんだろうか、で隣のピースとこう組み合わさってですね、そしてついには大きなこの何千ページというものの絵がこう完成していくということであります。一つ一つのピースがその完成図をいつも見上げながら、そこの完成図に向かって歩んでいく、そういうことを、そういう営みが教会の営みではないのかというふうに、まあ例えることができるんじゃないか、そういうふうにしてですね、ついには十字架のキリストの絵が完成されていく、そういうものなんです。そこに向かっていくということが大事なんじゃないのかということであります。この2章の、3章の21節というこの少し後のところには、こういった言葉がやっぱり出ておりますね。誰も人間を誇ってはなりません。すべてはあなた方のものです。パウロもアポロもケファも、世界も生も死も、今起こっていることも将来起こることも、一切はあなた方のもの、あなた方はキリストのもの、キリストは神のものなのです。まあ、パウロもアポロもケファも神によって召され、そしてキリストイエスによってコリントに使わされていった、イエスキリストによって使わされたキリストの使い人たちであります。パウロは開拓伝道の実践力と異邦人の救いについて説明のできる、そういう力を持った人だった。アポロはそういう信仰を持った人たちにさらにこの聖書に精通し、博識と雄弁さを持って人々の信仰を成長させることができた。ケファは生前の主イエスキリストを誰よりもよく知っている人。こうしたそれぞれに違った特性を持った人々をキリストはコリントに使わした。そのような教師たちすべてはコリントの人々たちをあなた方のものであるけれども、同時にこれらの伝道者はキリストに属するものなのです。私たちの小さな教会の営みだけではなくて、この世界には私たちの人生を支配すると思われるものがたくさんあります。人間の人生の生と死の間で起こってくるさまざまな問題があります。また時間的には現在も将来もいろいろな課題や問題が私たちの人生に起こってくるだろう。 そういったすべてのものの上にしかし、キリストは恵みの主として支配しておられる、君臨しておられる。この世の世界のすべてのものをキリストはご自分の支配のもとに収めておられる。この世界の大きな目標に向かって私たちの小さな人生も、また私たちの教会の営みもあるんだということです。世界の大きな歴史の目標、そこには実はイエス・キリストが支配者として君臨しておられる。このイエス・キリストのお姿を私たちは見なければならない。私たちの個人の人生においてもですね、私たちは自分がいつまで生きられるんだろうとか、あるいはどんな最後を迎えるんだろうとかですね、いろいろな私たちの人生においては不安があるかと思いますね。しかしこの地上の人生を生きている時にも、あるいは私たちが死を迎える時にも、生きるにも死ぬにも私は主のものである、と、主のものであると、これが前回も申し上げたようにですね、キリスト教の信仰のここで言われている大事な点である。前回歌いました361番の賛美歌には、主にありてぞ我は生くる、我主に、主我にありてやすし、あるいは賛美歌の11番というにはこういう言葉もありますね。生きるのも死ぬるも、生きるも死ぬるも、ただ主を思う、揺るがぬ心を与えたまえ。我々が生きるのにも死ぬにもですね、いつも思っていなければならないただ一つのことは何か、それは生きるにも死ぬにもただ主を思う、主との交わりの中にあって生きる、これがキリスト者なんだということであります。そしてこのキリストは私たちの人生の主だけではなくて、実はこの世界の歴史の主なんだ。教会のこれからの、これからも歩んでいくであろう教会の営み、これから続いていく教会の営み、また世界の歴史の営みのその終わりにいらっしゃるのはキリストなんだ。キリストは神のものなんだ。我々は誰に属しているのか、それはパウロでもアポロでもケファでもない、十字架につけられ神の救いの御業を行われたキリストに洗礼によってつなげられている。それはイエス・キリストが私たちの罪のために十字架の上でその命を捧げてくださった、このイエス・キリストに私たちはつなげられている。歴史の目標、まあ我々はそんな歴史の目標なんてことは普段は考えないかもしれません。しかし我々はこの地上の生きてる時間っていうのは限られてますよね。これから何年もある意味では歴史が続いていくだろうと思うんですよ。教会も続いていくんですよ。しかしその教会の終わり、歴史の終わりにイエス・キリストはいたもう、支配している。キリストは私は初めであり終わりであると言われましたね。終わりということは目的ということですよ。目標ということですよ。この歴史の終わりに、また歴史の初めに、また今もイエス・キリストはいてくださる、共にいてくださるということであります。コリントの教会もまたこの世にあってさまざまな破れに直面していた。これがこの十節のところでパウロはこういう言葉で書いております。皆勝手なことを言わず、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。ここで一つの心、一つの思いというのは、イエス・キリスト、十字架につけられたキリストを一つの心で礼拝していく、 同じ信仰に立っていくということであります。そしてさらに固く結び合いというこの言葉は、実は漁師が網を繕っている、その網を修理するという言葉なのですね。このマルコ伝一章の19節のところに、弟子たちが漁から帰ってきて網を繕っていたっていう言葉があります。その言葉なのですね。私たち一人一人もこの世で生きている現実の中で、私たちの愛の網は破れてほころびている現実があります。私たちの網はいろんなところでこの破れがある。しかし私たちはこの礼拝において、キリストの十字架によってこの破れた私どもの人生、あるいは愛の網を繕って修理していただく、それがこの礼拝の場所であります。なぜここでパウロは一番最後のところで十字架のキリストというふうに言ったんだろうか。単なるキリストでは何で悪いんだろうか。それは我々がこの世にあると、この世に生きているということは、我々は天使ではないのですよね。聖人君主ではないのであります。生身の肉を持ったこの私たちがこの地上に生きている限り、さまざまな破れを持っているのであります。それが罪の現れでありますよね。そういうものをですね、我々は天使ではなくて、聖人ではなく君主ではなく、まさに肉の人、生身の人間、罪のを持った人間なので、なので十字架のキリストが必要だったのですよね。単なるキリストではないのです。そういう人間の罪をあがなって、そしてもう一度繕って、そしてそういう私たちをもう一度神と共に歩む人間にしてくださる。そのためにキリストは十字架につけなきゃならなかった。十字架のキリストでなければこの技はできなかったから、十字架のキリストが虚しくならないためにと言ったのです。私たちは従いまして、破れを持ちながらも、さまざまな賭けを持ちながらも、この十字架のキリストによって破れを修復されながら、キリストに向かって、終わりの日に向かって歩んでいくことができる。まさにこのことがパウロが思っていたことでありました。しかもこのキリストは、まあ、先ほどのジグソーパズルと言ったんですけれども、ジグソーパズルの絵に描いてあるこのキリストは十字架のキリスト、ただ絵に描いてあるっていうんじゃないんですよ。このキリストは、この十字架のキリストは生きて私たちのところに来て私たちを生かす神である。十字架のキリストが虚しく消えて亡くなってしまうのではなくて、十字架のキリストがくっきりと浮かび上がり、私のうちに生きてくださる。そのことを本当に信じていくのがこの礼拝ですね。この礼拝の時はそういう時なんだ、そういう場所なんだ。それによって私たちは破れを癒されていくのだ。先ほど詩編の62編というのを読みました。そこにこういう言葉がありました。私の救いと栄えは神にかかっている。力と頼み酒どころとする岩は神のもとにある。私の魂を沈黙してただ神に向かえ、この神に向かえ、ただ神にのみ私は希望を置いている。神は私の岩、私の救い、砦の塔、神は私たちの酒どころという詩編の言葉ですね。この神というところを十字架のキリストというふうに置き換えることができるのではないかと思いますね。
ただ十字架のキリストに向かえ、ただ十字架のキリストののみ私は希望を置いている。十字架のキリストは私の居場、私の救い、砦の塔。十字架のキリストは私たちの酒どころなのだいうことができるのであります。お祈りします。父なる神様、新しい習慣が与えられました。私どもそれぞれの人生、あなたから与えられたなすべき大きな務めがそれぞれの人生に与えられています。どうか主よ、破れ多い私たちの人生にあなたご自身が誠の力と恵みを持って臨んでください。そして共に主の御名を信じる者としての生涯を歩み続けることができますように、この一週間の戦いをどうか導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。